消防だより、ファイアーファイティングニュース、
36ページ、
11月9日水曜日から15日火曜日は秋の火災予防運動期間。冬を迎える前にできることから火災予防を始めてください。冬は空気が乾燥し火災が発生しやすい時期です。昨年度は11月から3月に9件の火災がありました。冬を迎える前に防火意識を高め対策しておきましょう。住宅防火、命を守る10のポイント。火災は日頃のちょっとした心がけで防げます。火の取り扱いには十分に注意し、4つの習慣、6つの対策で住宅火災を予防しましょう。家を火災から防ぎ、家族や自身の命を守りましょう。4つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない、させない。2、ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。3、コンロを使うときは火のそばを離れない。4、コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。1、火災の発生を防ぐためにストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2、火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。3、火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは防炎品を使用する。4、火災を小さいうちに消すために消火器などを設置し、使い方を確認しておく。5、お年寄りや体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。6、防火防災訓練への参加。個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行う。火災の発生をいち早く知らせる住宅用火災警報器を設置していますか？火災による死亡原因で最も多いのは逃げ遅れです。煙で視界を塞がれ、身動きが取れなくなり亡くなるケースが後を絶ちません。火災はどこでも誰の家でも発生する可能性があります。自分や家族の命を守るために住宅用火災警報器は必ず設置しましょう。初期消火や通報などが早まり、近隣への被害も軽減できます。設置済みの警報器は定期的に点検・清掃してください。ホコリや汚れが原因で誤作動したり機能しなくなったりする場合があります。電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることもあるので、設置後10年を経過した警報器は取り替えることが推奨されています。警報器よくある質問 Q&A。 質問、絶対に設置しないといけないの？答え、消防法と生駒市火災予防条例で戸建て住宅や店舗付き住宅の住宅部分と自動火災放置設備が設置されていない共同住宅は警報器の設置が義務付けられています。質問、家のどこに設置したらいいの？答え、就寝時は 火災や煙に気づきにくいため、寝室と寝室が2階以上にある場合は階段部分にも設置が必要です。質問、どこで買えるの？答え、家電量販店やホームセンター、インターネットなどで購入できます。火災予防期間中、調査やパトロールを行います。一人暮らし高齢者宅防火調査。一人暮らし高齢者の自宅を訪問し、防火対策について話します。該当広報案内。奈良佐保短期大学附属生駒幼稚園の幼年消防クラブの園児たちが防火演技を披露します。時、ところ、11月15日火曜日10時20分から11時30分イオンモール奈良富ヶ丘。広報、夜間放火警備パトロール。消防自動車で市内全域をパトロールします。新型コロナウイルス感染拡大状況による調査方法の変更やイベントの中止などは消防本部ホームページでお知らせします。ホームページの QR コードが36ページの右端下にあります。問い合わせ、消防本部予防課、電話730208。
ようこそ図書館へ。ライブラリーインフォメーション37ページ、特集医者と作家の二刀流、阿部一族舞姫より舞姫、森鴎外著、新潮文庫刊。若き管理太田豊太郎は留学先のドイツで踊り子のエリスと恋に落ちます。その後職を失いますが、帰国せずエリスと生きる決意をしました。ところが再び帰国の機会が巡ってきて、著者の留学体験をもとにした作品で、現代語とは異なるリズムに日本語の美しさを再発見できます。今年で森鴎外没後100年、この機会に鴎外作品を読み直してみませんか。司書おすすめの本、西浦節子、生駒駅前図書室。医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと、森田豊著、自由国民社。医師で医療ジャーナリストの著者が認知症の母と過ごした23年に及ぶ体験談を語ります。多忙な日常生活に追われ、母の認知症のサインを見逃し続けたことや、母を認知症と認めるのに心の壁があったことなど、息子として医師として失敗を重ね、後悔から得た学びとは、家族として何ができるのか深く考えさせられます。お寺で耳で楽しむ本の会 in 長久寺薬師院、音訳ボランティアが昔話や小説エッセイなどを朗読します。目が不自由な人や加齢で読みづらい人だけでなく、自分で本が読める人の参加も歓迎です。1、真由美竹由美、生駒お話の会、昔昔藩、祭話。2、濃紺、高田彩著、他に編。時、ところ、10月12日水曜日、14時から15時、長久寺薬師院会館。定員40人、当日先着順。費用無料。問い合わせ、図書館本館。どんぐり工作を楽しもう。どんぐりや木の実などを使い、オリジナル作品を作ります。アイデアを形にしよう。対象、中学生以下、未就学児は要保護者同伴。 時、ところ、11月5日土曜日、13時30分から15時、鹿野台ふれあいホール、定員30人、抽選制、費用無料、申し込み10月27日木曜日までに、市ホームページの申し込みフォームからか直接、市内5つの図書館、図書室、問い合わせ、鹿野台図書室、奈良先端科学技術大学院大学と図書館北文館、留学生と絵本で遊ぼ、同大学の留学生による外国語での絵本の読み聞かせや海外の話、英語の歌、ゲームなどを楽しみます。対象、市内に住む子どもと保護者、時、ところ、11月12日土曜日、10時から11時、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき、定員30人、抽選制、費用無料、申し込み10月20日木曜日までに、市ホームページの申し込みフォームからか直接、市内5つの図書館、図書室、問い合わせ、図書館北文館、子どもと絵本を楽しむ絵本の会、絵本の読み聞かせやわらべ歌、手遊びをします。対象、市内に住む4歳未満の子どもと保護者、時、11月から令和5年3月の毎月第2金曜日の1、10時から10時30分、2、11時から11時30分、1か2は各館で組み分けし、当選者に通知します。ところ、問い合わせ、定員、図書館本館各10組、北文館各8組、南文館各6組、いずれも抽選制、費用無料、申し込み10月23日日曜日までに、市ホームページの申し込みフォームからか直接、市内5つの図書館、図書室。ようこそ図書館に関する問い合わせ、市内図書館、図書室、図書館本館、電話0743-755000、北文館、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき内、電話713332、南文館、南コミュニティセンターせせらぎ内、電話770005、生駒駅前図書室、電話737611、鹿野台図書室、電話789973。図書館のホームページの QR コードが37ページ右下にあります。
子育て広場検診講習会、38ページ。家族の中に発熱、下痢、嘔吐、発疹などの症状があれば参加を控えてください。広場、サンデー広場。園庭で遊具やおもちゃを使って自由に遊べます。保健師に子育て相談もできます。対象、市内に住む就学前の子どもと保護者、幼稚園、保育園、子ども園に通う園児も参加できます。時ところ、11月6日日曜日、1、9時30分から10時15分、2、10時45分から11時30分、入れ替え制、中保育園園庭。当日の問い合わせは同園です。電話745570、定員各50人、当日先着順。絵本の広場、図書館司書による絵本の読み聞かせや 手遊びなどが楽しめます。新たな絵本に出会えるチャンスです。対象、市内に住む3歳までの子供と保護者。時、ところ、11月9日水曜日。1、10時から10時30分。2、11時から11時30分。入れ替え制。子育て支援総合センター。定員各12組。抽選制。申し込み締め切り日。10月23日日曜日。親と子の遊び。紙を使った簡単な工作をしたり、親子で体を使って遊んだりすることで、子供の心と体の発達を促します。ひよこ、対象、市内に住む令和3年10月1日から令和4年4月1日に生まれた子供と保護者。時、ところ、11月15日火曜日、29日火曜日、12月12日月曜日、10時から11時、子育て支援総合センター。定員各10組、抽選制。生後4ヶ月から対象児の兄弟姉妹の託児あり、申し込みが必要です。申し込み締め切り日、10月23日日曜日。子育てサロン。保護者同士で自由に話せます。子育て相談や体重測定もできます。もぐもぐサロンは離乳食相談もあり。サロンは3つあります。1、ピヨピヨサロン。対象、市内に住む0から4ヶ月頃の乳児と保護者。時、ところ、11月16日水曜日。13時30分から15時、子育て支援総合センター。定員12組、抽選制。申し込み締め切り日、10月30日日曜日。2、もぐもぐサロン。対象、市内に住む5、6ヶ月頃の乳児と保護者。時、ところ、11月25日金曜日、10時から11時30分、子育て支援総合センター、定員12組、抽選制、申し込み締め切り日、11月9日水曜日。3、もこもこサロン、対象、市内に住む、7ヶ月から12ヶ月頃の乳児と保護者。時ところ、11月8日火曜日、13時30分から15時、子育て支援総合センター。定員12組、抽選制。申し込み締め切り日、10月23日日曜日。パパ広場。父親同士の交流や子供との遊び方を学びます。対象、市内に住む0から2歳児の子供1人と父親。時、11月27日日曜日、10時から11時30分。子育て支援総合センター。定員12組、抽選制。申し込み締め切り日、11月9日水曜日。広場の申し込みは、各広場の申し込み締め切り日までに、市のホームページの申し込みフォームから、38ページ右端中ほどに QR コードがあります。以上、広場の問い合わせは、子育て支援総合センター、電話、0743-735582。ピックアップ。第31回、生駒育児ネットフォーラム、面白防災講座。子育て世代が知っておきたい防災知識のあれこれを、 おもしろ防災アドバイザーの南明子さんから楽しく学びます。後日、オンラインでも視聴できます。事前申し込み必要。講師、南明子さんプロフィール。7回の引っ越しで得た体験をもとに、整理収納アドバイザー1級、防災備蓄収納1級プランナー、防災士、ペット防災指導員など、防災にまつわる資格を取得。NHK E テレや農林水産省ホームページ、雑誌ストーリーなど、各種メディアでも紹介されている。プロフィール終わり。講座の時ところ。11月21日月曜日、10時から12時、受付は9時30分から、コミュニティセンター。定員、親子30組、申し込み順。大人だけの参加も可能。託児はありませんが、見守り保育スタッフを配置します。費用無料。申し込み、10月8日土曜日から、イコマ育児ネットホームページの申し込みフォームか、メールに、参加者の氏名、子供の名前、年齢、住所、町名まで、連絡先、希望する参加方法を書いて、イコマ育児ネット、メールアドレス、イコマ育児ネット、ikoma,ikujinet@gmail.com 問い合わせ、イコマ育児ネットの清水さん、電話、090-4495-3841、平日の9時から16時、申し込みの QR コードが38ページ、右端下の方にあります。インフォ、集いの広場、中南地区編。親子が自由におもちゃで遊んだり、絵本を読んだり、他の親子と交流したりできる場所です。保育園、子ども園に併設されているので、各園の雰囲気を知ることもできます。気軽に遊びに来てください。開設状況など、詳しくは各園のホームページを確認してください。1、生駒駅、宝山寺駅周辺地域。地域子育て支援センターテクテク。場所、生駒乳児保育園横、アスナロ2階。対象児、0から2歳児。開所時間、月曜日から金曜日、10時から12時、13時から16時。ホームページで事前予約が必要です。問い合わせ、電話、743999。2、東生駒駅周辺地域、すくすく。場所、会津生駒保育園内。対象児の年齢、0歳から就学前。開所時間、火曜から木曜日、9時から14時。第2、第4水曜日は、10時30分から15時30分。祝日、お盆、年末年始を除く。問い合わせ、電話、721117。3、一部駅西側地域、木漏れ日広場。場所、会津一部保育園内。対象児の年齢、0歳から就学前。開所時間、月曜、水曜、金曜日、9時から14時、祝日、お盆、年末年始を除く。問い合わせ、電話、770071。4、一部駅、東地域、千鳥で遊ぼう。場所、 一部千鳥保育園内。大正時の年齢、0歳から就学前。開所時間、火曜、木曜、金曜日、9時から14時。祝日年末年始を除く。問い合わせ、電話762400。検診・相談・講習会。ところはいずれもセラビー生駒です。できるだけ対象児と保護者一人で参加してください。ママとベビーのおっぱい相談会。助産師による授乳相談、体重測定、交流会など、マッサージなどの直接的な手技は行いません。対象、市内に住む令和4年7月から10月に生まれた乳児と母親、直接授乳状況を確認することがありますので、参加は母親に限定しています。時、11月11日金曜日、10時から11時30分。必要品、母子健康手帳、バスタオル、おむつや着替えなど。定員5組、申し込み順。申し込み問い合わせ、10月28日金曜日、10時から電話で健康科マタニティコンシェルジュ。電話75-1175。初めての離乳食講習会。離乳食の講義、調理実習。離乳食の基本を学びます。対象、市内に住む生後4、5ヶ月頃の乳児、原則第一子の保護者。時、11月1日火曜日、9時45分から12時。必要品、母子健康手帳、エプロン、三角巾、タオル、筆記用具、食器用布巾。定員10組、申し込み順。費用300円。申し込み、10月11日火曜日から電話で健康科。託児が必要な人は申し込み時に伝えてください。10ヶ月時、すくすく子育て相談。身体計測、育児、栄養相談、手遊びの紹介、すべて希望制。対象、市内に住む、令和3年12月、令和4年1月に生まれた乳児と保護者。時、11月22日火曜日、9時から10時、申し込み必要。必要品、母子健康手帳、バスタオル。3歳児歯科健康審査、子育て相談。歯科医による歯科検診、育児、歯科、栄養、発達相談。歯科検診以外は希望制。対象、市内に住む令和元年、10月11月に生まれた幼児と保護者。時、11月24日木曜日、9時から10時、申し込み必要です。必要品、母子健康手帳。注意、虫歯になりやすい年齢です。必ず受診しましょう。子育て相談の申し込みは、市のホームページの申し込みフォームから、39ページ、右下に QR コードがあります。以上、検診・相談・講習会の問い合わせは、健康課、電話 75-2255。